白い杖のかんちゃんです。第10回の放送です。この番組は障害者の皆さんと地域をつなぐ情報地域交流番組です。 FM 放送とインターネット放送を通して生活に必要な地域の情報と障害をお持ちの方の声を届ける時間になればと思います。それではこの番組のホストお二人をご紹介しましょう。神田正嗣さん。
はい、皆さんおはようございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、
堤隆さん。
はい、おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そして今日はゲストの方お二人お迎えしております。舞鶴 YMCA 国際福祉専門学校介護福祉学科2年生の門春奈さんと斉藤さゆきさんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お二人には後ほどゆっくりとお話を伺いたいと思います。はい、ではですね、恒例の自己紹介参りましょうか。神田さんお願いします。
はい、白い杖のかんちゃんです。今日は YMCA 課の、加藤さんと斉藤さん、彼女2名をスタジオから皆さんに、発信していただきますので、皆さん笑顔な声ですので必ずゆっくりと聞いてください。以上です。
はい、ありがとうございます。堤さんお願いします。
はい、京丹後市にあります丹後視力障害者福祉センターで目の相談員をしております堤です。今日は本当に若いお二人の声をぜひお聞きください。以上です。
はい、よろしくお願いします。進行は FM 舞鶴パーソナリティの吉田美和です。ごゆっくりお付き合いください。それでは最初のコーナー参りましょう。かんちゃんのお困りごと相談コーナーということで、はい、神田さん、
はい、
どんなお話お聞かせいただけますでしょうか。
私たち視覚障害者に欠かせない同行援護のことで、私からの、発信したいと思います。やはり視覚障害者がお勤めするのに行き会の、お迎え、これはやっぱり欠かせないことでありますのでね、私当事者が、ヘルパーさんとしてお願いするんですけど、まだヘルパーさんが現時代で足らないのでね、皆様の、加入していただき、私たちのお力になっていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。そのことに関してちょっと今から堤さんにその内容とちょっと、フォロー的にお願いしますので、堤さんなんとかちょっとお願いいたします。
はい、じゃあ簡単に、ガイドヘルパーというのは正式には視覚障害者の方への同行援護従事者という仕事です。ちゃんと給料が出るお仕事です。通常4日間の研修を受けて、ガイドとして、仕事をしていただきます。ご自身の空いた時間で、神田さんのような視覚障害の方を玄関から玄関まで安全に帰っていただく、そういったことが仕事になります。で、研修が4日間なんですけれども、今年の日程はまだ決まってないということです。多分福知山で秋ごろにあると思いますけれども、ぜひともそういった資格を取って、そういったガイドをボランティアでありませんので、あくまでも仕事としてやってみようという方はぜひお願いしたいなと思います。舞鶴市とか新商社福祉センターの方に問い合わせいただくと、今後日程とか分かると思います。以上です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
以上でよろしかったでしょうか。
はい、
はいはい、ありがとうございます。かんちゃんのお困りごと相談コーナーでした。続いては吉田美和の耳休めコーナー。みんな違ってみんないい。
バチバチバチバチバチバチバチ。
ありがとうございます。
はい、どうもよろしく。
今日はですね、私のコーナーの始めに嬉しいメッセージいただいておりますので、そちらをご紹介したいと思います。毎月楽しみに拝聴しています。各コーナーが時の話題を捉え、案内や報告をしていただくことで情報を的確に判断できていくことを嬉しく思っています。先月の放送の感想を書かせていただきます。 吉田さんの耳休めコーナーのサブタイトルにみんな違ってみんないいを選ばれた。ご自身の深い思いを知る機会となり心を揺さぶられました。人は皆障害のあるなしにかかわらず誰一人同じ人はいない。それぞれの人生を与えられそれぞれにしかわからない面と向き合いながら一歩一歩体験を重ね自分らしさを模索しながら生きています。今困難の真っただ中におられる方も困難の峠を一歩越えられた方も吉田さんのお話に大きな感化を受けられたと思います。リスナーの皆さん苦しい時もちょっとだけ顔を上げて少し斜め前を向いていきましょう。みんなが違うそれぞれの個性を理解し合いできないことは補い合い支え合っている姿が見えてくるはずです。吉田さん体験をお聞かせいただきありがとうございました。これからも白い杖のかんちゃんです。神田さん堤さんとますます社会性の高い番組に育ててください。期待しながら応援させていただきます。番組の一ファンよりということで嬉しい感想をいただきました。前回の放送では私自身の体験ターナー症候群ということで自然妊娠が難しいため台湾での卵子提供を経て子供を授かりましたというお話をさせていただきましてそのお話に反応して感想を寄せていただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて朗読コーナー本日は NPO 法人視覚障害者支援ネットチームまなざしが発行している機関誌まなざし2023年5月発行第22号の中から思いやりの連携プレーという文章をご紹介します。思いやりの連携プレー。日常生活の中で予期せぬ出来事に巡り合うことはよくあります。それが喜ばしいこともあればまさかなんでと呆然とすることもあります。今回は聞いただけでも心が温かくなる出来事です。視覚に障害のある方が用事で福知山市から京都市に出かけられ京都市でガイドさんを頼まれて一日行動を共にされました。 JR 二条駅で出会われ用事を済ませてまた二条駅から帰途に着かれた時のことです。夕刻であったことや観光客が増え始めたこともありホームも電車も混んでいてガイドさんは入り口の壁のところに私を乗せここに持たれていてくださいねと声をかけられた。満員電車は動き出した。亀岡で車内が空いた時ここに座りましょうかと若い男性の声がして座席へと誘導していただいた。園部に着いたら駅員の方が座席に来られ〇〇さんですか京都でガイドされた方から電話がありまして視覚障害者の方が一人で乗車されているので無事に福知山に着かれるようサポートをお願いしますと伝言がありました。ここに座ったまま動かないでくださいね。福知山駅に連絡しておきます。到着されたら福知山駅員がサポートしますのでね。不意をつかれて嬉しいショックを受けたご本人はお礼を言いながら混雑した街中を動いてきた疲れも満員電車で白状に身を委ねていた疲れも全身から抜けていくような気がしたとのこと。薄ぼんやりと流れていく風景に今日出会った人々の言葉も流れては消えていった。 福知山駅では待機されていた駅員の方が迎えてくださった。福知山駅は事前にお願いしていなくても親切に誘導してくださり、お世話になる方が多いことを知っていた。夕闇の迫った改札口でお礼を言ったら、そこまで行きますとコンコースも誘導していただき、迎えに来てくださっていた優勝運送のドライバーさんにバトンタッチしていただいた。気をつけてお帰りくださいと言葉を添えて、京都市のガイドさんの思いやりの言葉が乗客の方の親切につながり、思いやりの電話は中継駅、到着駅の駅員さんへと、またお迎えの車の運転手さんへと全員がリレーされていった。サポートを受けられた方がそれぞれの方に心から感謝を伝えられたことは言うまでもありません。お話を聞かせてくださった方はこうもおっしゃっていました。白杖の威力を感じたと。そうなんです、守られているのです、私たち。そして言葉が顔の見えないところで乱暴に使われ、人を傷つけることもあるけれど、人を優しく包み、お互いを生かし合うために使えば、人間力の最高のビタミン剤になると思うのです。あなたもとっておきのいい話お聞かせください。 NPO 法人視覚障害者支援ネットチームまなざしが発行している機関誌まなざしから、思いやりの連携プレーという文章をご紹介しました。さて続いてはですね、ゲストのお二人にいよいよご登場いただきましょう。
はい、
舞鶴 YMCA 国際福祉専門学校介護福祉学科2年生の門春奈さんと斉藤さゆきさん、どうぞお二人よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしく。
はい、とっても楽しみですね、お話聞かせていただくのが。
はい、
まずですね、そしたらお二人自己紹介をしていただきたいと思います。お願いします。
はい、先ほど紹介にありました、舞鶴 YMCA 国際福祉専門学校介護福祉学科2年生の門春奈です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしく。
斉藤さんもお願いします。
はい、同じく介護福祉学科2年の斉藤さゆきです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしく。
よろしくお願いします。はい、さあ門さん、斉藤さんは現在介護福祉の学科で学ばれてるということなんですけれども、具体的にはどんなことを学ばれておられますか、教えてください。
はい、私たちの介護福祉学科では介護福祉士の資格を取るために、介護に関する、いろいろな知識ですとか、その介助の技術ですとか、そういったことを学んでいます。
はい、はい、ありがとうございます。珍しいといえば珍しいですね、
専門、素晴らしいですね、はい
はい、今斉藤さんにお答えいただいたんですね、はいはい、ありがとうございます。ですね、実際に障害をお持ちの方と時間を共有する機会というのはそんなによくあることではないですかね。
そうですね、あんまりないですね、
うん、その学校の中で神田さんの講演を聞く機会があられたんですかね。
ああ、恥ずかしいな
その時のお話ちょっと聞かせていただいてもよろしい
ですか。ぜひ聞かせていただきたいですね。
はい、門さん、はい、お願いします、うん、
実際にその目が見えない方の日常生活とか、日頃どういうどんな援助を受けているとかを実際に講演で聞かせていただいて、まあ、毎日見えとった目の前のものとか景色とかが見えなくなってって、で日常生活にも支障が出て すごい なんていうんですかねすごい、うん、結構私だったら多分乗り切れんっていうのはあるんですけど、うん、神田さんはその講演を聞かせていただいて、うん、こうやって私たち2年生に目が見えんっていうことを伝えていただいて、でそれプラスこういう支援をしてもらっとるからなんかがその、うん、マイナスな面で考えずにプラスな面で考えているっていうことを聞いてすごい尊敬というか、そうですね、
前向きな話も聞けたっていうことなんですかね、はい、その大変なことばかりじゃなくて、ね、
勉強になりましたかな、
はい、すごく、はい、
正直ね、びっくりされたようなことも多分あったんじゃないかと思いますけど、どうですか、
そうです、まず朝起きた時点でも目が見えないってこと、うん、私だったらもう、うん、私は今目が見えているので考えられないんですけど、うんうん、朝ごはんにしろ着替えにしろ、うん、どんな服なんかとか、うん、ご飯のその食卓の色だったり、うん、どんなおかずがあるんかっていうのも見えないので、うんうんうん、そうですね、それが一番驚きました、ね、
そうですね、ちょっと想像しきれない部分がありますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、
なので当事者の方のやっぱり日常の生活とか思いを聞く機会っていうのはどうでしたかね、貴重というか、うん、感じるものがありましたか、
うん、
はい、
斉藤さん、
斉藤さん、
はい、はい、私もまあさっき門さんが言っていただいたことと同じ感じなんですけど、実際にその視覚障害の当事者の方のお話を聞かせていただくことっていうのはめったにない機会だったので、やっぱり私たちこれから福祉の世界でこう仕事していく人間として当事者の方の思いを聞けることはすごく貴重な経験になりましたし、こう自分がどんな関わりをしていきたいか、どんな風に関わったらいいのかなっていうのを考える良い経験になりました、はい、
そうですね、はい、これから関わるから側になられるかもしれないということで、そういったこともイメージして、はい、神田さんもいかがですか、お二人のコメント。
そうですね、そういう今のあのお聞きした気持ちがね、これから、まあ来年卒業されて社会に出られるね、そういう自分の、目標をねこれからは持っていただき、今の学園で勉強していただけたらありがたいなと私は今お聞きしました。辻さんどうでしょうかね。
そうですね、はい、その通りです、
はい、どんどん学びを深めていっていただきたいなと思いますけれども、はい、お二人が介護福祉ちょっと学んでみようかなと思われたきっかけっていうのはあるんでしょうかね。加藤さんいかがですか。
そうね、それ一番聞きたいですね。
どうしてこの、ね、専門学校に行ってまた介護福祉っていう科に進んでみようかなと思われたのは何か思いがあったんでしょうか。
そうですね、もともと私の母が介護士っていうのもあって、はい、もう小学校の時ぐらいからまあ、実際に母が勤める会社に、まあ、最初はちょっと一緒に触れ合うというか、うん、接してみたりから、中学校とかはまあボランティアっていうのをさせていただいて、もともとその役に立つ仕事をしたいなっていうふうには思ってたんで、うん、でそれで母からそういう介護の話とかも聞いて介護士を目指して、高齢者の方とか障害を持っておられる方に寄り添いたいなっていうふうに 強く思ったので、地元にある介護の資格に向けて勉強できる学校に進学しようと思って目指しました。
お母様からちょっとそういう話も聞いてっていう部分もあったんですかね、うん、お仕事の。
そうですね、はい、
なるほどなるほど、うん、斉藤さんはどうですか、きっかけっていうのはありましたか。
はい、私は高校生の頃に、うん、曽祖母、私のひいおばあちゃんの介護のお手伝いをしていたんです。
へ
え。もともとおばあちゃんっ子やったのもあって、その高齢者の、うん、お手伝いをするようなお仕事には興味があったんですけど、その自分のひいおばあちゃんの生活をこう支えてくださってる、まあ、施設の職員の方やったりとか、そういう方の姿をこう間近で見せてもらうこととかも何回かあって、すごくかっこいいなって思ったのと、やっぱり心強いなって思うことが何回もあって、それでこう福祉に憧れるようになったっていう感じです。
間近にその携われている方の姿を見る機会があったっていうことですよね。
はい、
嬉しいですね。そして実際に現場を見て、志してくれるっていう若者がいること
って、ね、やっぱり気持ちがね、柔らかく温かい気持ちをね、家族でも学ばれてね、それを、うん、世の中に生かそういうね、その思いは素晴らしいなと思いましたね。
そうですね、お二人これから社会に出られて、今の、うん、学ばれていることをどんな風に生かしていきたいと思われますか。
どうぞどうぞ。
美しい譲り合いが
遠慮し合っておられますけれども。
そうですね、まずは、まあ、年明けにある国家試験を合格を目標に、まあ、全員、その私たちのクラス全員が合格できるように受験勉強の方を頑張って、で社会に出たら優しさはもう忘れずに持って、うん、もうそうですね、周りを見て動いたりとか、ありがとうって言ってもらえると自分もやりがいあるなっていう風に感じると思うので、まずは第一の目標を達成できるように頑張りたいなっていう風に思ってます。
ありがとうございます。ありがとうっていう言葉が、ね、たくさん聞けるかと思います。斉藤さんもちょっと短い時間でいいので、これからのことを聞かせていただけますか。
今毎日こう学校でいろんなことを学ばせていただいて、で、まあ、患者さんのお話を聞かせていただいたりする中で、いろいろとこう考えることがあるんです。その自分がどんな、さっきもお話ししたと思うんですけど、どんな関わりをしたいかなとか、そういう今いろいろ学んでる中で感じていること、気持ちを大事にして、自分のなりたい介護士になれるように、うん、今一生懸命勉強していきたいなと思っています。
はい、ありがとうございます。なりたい介護士ね。
今の学校はどうですか、斉藤さん。
私は学校が好きです。
ああ、素晴らしい。
素晴らしい。そんな、はい、斉藤さん大好きな学校の PR、ね、最後にお願いできますでしょうか。
ぜひとも。
はい、どうぞ。
いいですよ、加藤さんにしていただいても結構ですよ、ね、学校の紹介とか PR、ね、最後にお願いします、
は
い、
少人数制の学校ではあるんですけど、先生一人一人が一人一人の生徒に向き合って、もうペースもゆっくりで、分からんかったらちゃんと聞きに来なーっていう風に寄り添ってくれる先生ばっかりなので、何でも言いやすいし、そうですね、結構ね、
楽しいですか。
そうですね、大変っていう方が多いんですけど、
楽しい学校です。
充実してます、
はい、充実してますということで、はい、紹介をいただきました。はい、ここまでですね、介護福祉を学ぶ若いお二人、門さんと斉藤さんにお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
頑張ってください。
頑張ります。
はい、はい、
で続いては巡回訪問相談員からの情報ということで、堤さんお願いします。
はい、それでは簡単にお伝えします。展示京都と、じゃあ展示毎日ですね、失礼しました。もともと展示で発行された新聞なんですけれども、これが活字になった新聞もあります。この展示毎日の今年の3月9日付の新聞をちょっと、読まさせていただきます。権利条約認知度比較低く、内閣府の世論調査というのが載っております。私もこの番組で2回にわたって権利条約のお話を少し詳しく目に話させてもらいました。この権利条約についてですね、去年、まあ、国連から日本に初めて審査を受けて勧告を受けたわけですけれども、この権利条約の中身を知らないという方が 73.7% だという、3割も知っていないというふうな状況が調査で分かったということでした。この障害を理由とする差別や偏見があるということを回答された方は前回を上回って9割にも上るようですけれども、この権利条約そのものは知らないということが7割を超えるという、まあまあこうした現実がまだあるということをこの調査から分かります。ちなみにですね、障害者差別禁止条約というのが来年の4月に改正されまして、公的な機関はもちろん今でもそうなんですけれども、民間の事業者個人、全て、合理的配慮をしなければならないというふうに義務化されます。簡単に言いますと、あるレストランとか食堂で障害車椅子の方とかがスロープがないので入れないけど何とかしてえなといった時に、つかなければならない。基本的に経済的とか無理がない限りスロープを設置してもらわないといけない。まあ、簡単に言えばこんなような社会になっていくということです。はい、以上です。
ありがとうございました。はい、巡回訪問相談員からの情報ということで、堤さんにお話を伺いました。この番組は目の不自由な方や高齢者、障害者の皆さんと地域をつなぐ情報・地域交流番組です。毎月第2土曜日午前10時から10時30分まで。再放送は翌週の月曜日、毎月第3月曜日の午前9時6分から9時36分に放送しています。放送後に FM 舞鶴のホームページからポッドキャストでもお聞きいただきます。この時間は番組のホスト神田正嗣さん、堤隆さん、そして本日はゲストに舞鶴 YMCA 国際福祉専門学校介護福祉学科2年生の門春奈さんと斉藤佐伯さんをお迎えしました。進行は FM 舞鶴パーソナリティの吉田美和がお送りしました。それでは
またお会いしましょう。